ラブ369始まりました。黒剣です。
青いネルカファイナルアンサーです。
今度はタイトルコールどうですか？
まあまあ50点ぐらいじゃん。
ああもう薄いっすね頑張ります。
きつい。ミユキさんの100点ちょっと足したいな。
ちょっと勉強しますわ。
まあまあまあ徐々にステップバイステップでやっていきましょう。
はい、ステップバイステップで、
はい、はい、ステップバイステップでやっていきましょう。
はい、僕来週青森県行ってくるんですよ。
あ、そうなん。
はい。
まだ急に なんで？
青森前から気になってて、っていうのも、うん、まあなんかこういうラジオつながりな話になってくるんですけど、
うん、
まあ、多分青森でそういう都市伝説っていうと多分知ってる人はすぐ出てくると思うんですけど、信号村っていうところにあるキリストのお墓っすね。
うん、あーね、昔あれやろ、はい、ヘライ村って言われたとこね。
あ、そうです。ヘライ村の近くで、
うん、
近くというか、まあ、ヘライ村なんですけど、でそこにあるキリストが亡くなったってされるお墓があるんですね。
うん、うんうんうん、
それを見に行きたいのと、あとその、うん、ほんまにお墓がそこ嘘とかほんまとかいっぱいあるんですよ。
うん、
例えば地元民に聞いたら、いやあれ別にキリスト死んでないけど上の人がそういうキリストがいたみたいな言ってるから、うん、その教えを守るっていう意味でキリストの墓っていう風に言い伝えられてきてるっていうのがあったりとか、
うん、
あでもなんかこういうなんて絶対書物残ってんねやろうなと思って調べてて、
うん、
そしたらやっぱりあって、
お
っていうのがその竹内文書ってよくこのラジオで出てくる
言うてた、ていうか初めの方に言うてたよね。めっちゃ
あ言うてましたっけ、
うん、結構初めの方やったと思う。
その竹内文書なんですけど、
うんうん、
っていうその古文書があって、うん、そこに実はもうキリスト日本トライ説っていう、トライ説じゃないですね、トライしてるっていうのがもう記されてるんですよ。
うん、
僕も竹内文書を読んだわけじゃないんで、読んだ人が書いたものを抜粋したんで、これも嘘やったらごめんなさいの話なんですけど、
うんうん、
まあただなんかその竹内文書っていうのも今世に出てるその竹内文書っていうのは改ざんされてて信憑性がかなり低くなってるんですね。
うんうんうんうん、
はい、っていうのはその竹内文書の写本の多くがその戦前にもう全部燃やされてしまってるんですよ。
あーね、魔女狩りみたいなもんや。
そんな感じじゃないですかね、おそらくお国が関わってると思うんですけど、
うん、
多分長州薩摩藩とか、まあ、昔のその争いで、まあ、光サイドと闇サイドが分かれてるんで、多分そういうのも関係してると思います。
うんうんうんうんうん、
ちょっとこの辺は話長くなるんで回を分けたいと思うんですけど、
はいはいはい、
その、まあ、説については昔竹内清麿っていう人がいて、
うん、
言ったら竹内文書を守ってた竹内家に養子に入った人物なんですね、
うん、
竹内清麿っていうんですけど、
うん、
でその人が1928年、言ったら第二次世界大戦が始まる前ですね。
お
なんでまあ一般ではその竹内文書が GHQ の手によって改ざんされたって言われてるんですけど、
うん、
第二次世界大戦が起こる前なんで GHQ の手も加わる前ですね、手が加わる、ま、前に文書の存在を公表してるんですよ実は、
うんうんうん、
はい、なんで公表したかっていうと、多分その清麿っていうのはその書物を見た時にその養子に入ってその竹内家に、
うん、
で見た時にあこれ全然ちゃうやん歴史みたいな、うん、なって重要性を感じたから公表したんやと思うんですね、
うんうんうんうん、
僕は、
うん、
はい、でその実際にその清麿はそこに書いてある土地に行って、そのこの本がほんまにほんまなんかっていうのを確かめるべくいろんなところを渡り歩いてたらしいんですけど、
うん、
その時の一つがそのキリスト日本トライ説、
うん、
トライしたって書かれたんで一旦青森県行こうみたいな、
うん、
ほんで実際書いてある土地信号村に行った時にキリストの墓があって、あこれほんまやみたいなって、うん、ってことはってなってどんどん渡り歩いてバーって真実を確認して回ったんですけど、
うん、
まあ結果竹内文書に書かれてることってほとんど真実やったんですよ、
うんうんうんうん、
書いてる土地に行ったらやっぱりそれ守られてるしみたいなとかで、
うんうんうんうん、
でそんな真実が書いてる竹内文書にその竹内清麿がその生きてた時代一番タブーやったその天皇家の先祖に関する記述ですね。
おう、調べた。
天皇家っていろいろあるんじゃないですか。
うん、
いろいろあるじゃないですか。
はい、
はい、なんか歴史が多分いい風に書かれてたりとか
そうですね、
いろいろ
あるでしょう、はいはい、
のほんまのことが書いてあって、
うん、
で竹内清丸はこれを公表しようとしたんですよ、
うん、
そしたらまあ怒るじゃないですか天皇家が、余計なことするんだよって、まあね、で偽証として、あの清丸は不敬罪でお国から起訴されてしまって、
うん、
没収されるんですよね、その資料を全部、
うんうんうん、
ほんでやけど、まあ、なんやかんやあって1944年、まあ数年後っすね、
うん、
数年後に逆転無罪を勝ち取って、
う
ん、自由の身になったんですけど、
うん、
多分これもその政府がの策略やと思うんですけど、証拠品としてそのまま竹内文書って押収されたんですよ、
うん、
だから清丸の手には何も残ってなくて、残ってんのは清丸が読んだ頭の中にある知識だけになっちゃったんですね。
ほうほうほうほう、
はい、ほんでその後東京が大空襲とかに紛れてその文書っていうのは燃やされてしまって、
うん、なるほどな。
今ではその清丸が頭にあるものを書いたものと、
うん、
あとはその政府が書き直したものしか残ってなくて、謎の部分が多いまま謎に包まれてしまったのが竹内文書なんですよ。
へえ、
はい、でその竹内文書めっちゃ面白いことが書いてあって、まあそのいろいろ気になることがあるんで、その一つキリストの墓にちょっと行ってみようかなっていう、っていうので、で あともう一つですね、その行ってみたいところリストがあって、
ほうほうほう、
そのまあ若干岩手県も入るんですけど、青森と岩手つないで一戸二戸三戸って九戸まであるんですけど、
ほう、
一に扉の塔って書いて一の辺って言うんですよ。
へ、うん、へね、うん。
はい。で、九の辺は九に扉って書いて、扉じゃない、戸棚の塔って書いて、九の辺って読むんですけど、
うん
うん、それがずっと北に北上して続いてるんですね。一の辺、二の辺、三の辺って九の辺まで。
京都でいうとこの十条から一条まで続いてるみたいな感じね。
あ、そうです、そうです。ほんで、さっき言ったキリストの墓のヘライ村なんですけど、ヘライ村の塀も戸棚の塔に、くるって書いてヘライなんですよ。
そうね。
でそれがヘブライ語につながってるんじゃないかって言われてて、その土地は、
うんうんうん、
でだから僕も一の辺二の辺って九の辺まであって、実は十まであるんですよ。
ほう、
へってついてるし、まあここもなんか関係あんねやろなっていう。
十へってこと？
十へはないんですけど、その代わり十和田湖っていうところがあるんですよ。
うん、
で十和田湖っていうのが僕が2つ目に行きたいところなんですけど、ここはその十和田湖に14キロぐらいの長さのその奥入瀬渓流っていうその有名な観光スポットがあるんですけど、
うん、
その途中の岩面がその川の流れてるところの側面のところが、あの2011年の東北地震で崩れてしまったんですね。
うん、
ほんで崩れた時になんか出てきて、でそれが発見されたのがその2011年の8月なんですけど、
お
でそこにあったのは、そこで崩れて出てきたのがキリスト像なんですよ。
ほう、
言ったら岩の中にキリスト像が埋められてたんですよ。
なんかあるな。
はい、でこれあんまネットで調べたら出るけど、あんま言ってる人いなくて。
そうね、だって初めて聞いたそれは。
あの十和田湖からカヌーとかあのボートに乗って2時間から4時間漕がないといけないとこなんですよ。
ほう、
ちょっとそこ行ってこようかなと思って。
あ、いいね、いいんじゃん、はい、なんか、
はい、でなんで十和田湖がにキリスト像があるんかなって思った時に、その十和田湖の名前の由来も調べたんですけど、うん、まあ、これも一説で、うん、十和田湖の塔っていうのは十戒のことですね。
なるほどね、十ね、はい、
あ、そうです、旧約聖書に登場する古代イスラエルの、うん、民族指導者のモーセが授かったと言われる十戒っていう教えのことなんですけど、うん、それの十ですね。
うん、うん、
で十和田湖の和っていうのは平和の和でプラス足すって言いますね、
はい、はいはい、
ほんで最後十和田の田は田んぼの田なんですけど、これがその口っていう中に十字架が書いて田んぼの田なんですよ。
あー、なるほど。
だから十戒を
足す十字架ってこと？
十和田湖の和でその口の中に十があるんで、その十戒を言い伝えるっていう意味ちゃうかなっていう。
あー、口の中に、
はい
はいはいはいはい、
口の中に十があって、ほんで足して十があるんで、実家を伝えに来た人が、まあ、伝えたというか、まあ、十二つあるからなんやねんって話なんですけど、はい、で実際にモーセは青森県に昔何回も来てて、
うん、
で青森県にも天皇いたらしいんですよね昔。
へ
え。でその天皇に会って実家が掘られた石をプレゼントしたりとかしてめちゃめちゃ仲良くて。
へえ。
ほんで天皇から実家なんかこの日本に広めていいとか世界に広めていいと思うみたいな相談してて、ほんで天皇が広めたらええんちゃうみたいに言ったから、よっしゃありがとうみたいになって、あの天空浮舟っていう昔の古代世界に存在した飛行船に乗ってヨーロッパに帰って、それで世界に実家を広めたって旧約聖書に書いてあるんですよ。
やばいな、天空浮舟っていう名前もやばいし、
はい、
なんかそのすごいそのファイナルファンタジー感がえぐいな。
あ、ほんまですね、確かに。
なんか、はい、なんかすごい今イメージ聞いてたらすごい天皇が竜で、はいはい、竜神様みたいな、竜の神様みたいなテンションで、はい、あの想像できてた、
はい、あ、ほんまですか、うん、いやでもそんな感じだと思います、なんか世界観的には
すごいな。
でちなみにモーセのお墓も石川県の宝達山っていうところにあって、石川にもなんかよく行ってたらしくて。
あ、そうなんや。だってあれやもんね、はい、それこそ青森県のそのヘライ村のヘブライがどうのっていう話、今のこの感じでいくと日遊道祖論がめちゃくちゃあれやもんな、
はい、濃厚になってきますね。
そうそうそうそう、だって使ってた言葉とかもそうやん。
はい、
なんかアッダとかアッバとか言うんやんな、お父さんのこと
アッダって、
はい、お母さんのことアバって言って、それがアダムとイブから来てるとか、
はい、
あったり。
そうなんですよ、そうなんですよ。
な、
はい、いろいろあって、しかもこの前というか、まあこれ話したかもしれないんですけど、アイヌ民族ですね。アイヌ民族の、
はい、
アイヌ民族って多分青森に住んでたんですよ。
あ、もともとね。
おそらく青森に住んでて、なんでかって言ったら、アイヌ民族館行った時にアイヌ人が持ってた日本地図に北海道存在しないんですよ。青森までなんですよ。ほんでしかも木の彫り物とかそういう彫刻とかいっぱいあったんですけど、うん、キリストの像とか十字架とかの木の彫り物がめっちゃあるんですよ、うん、でもそのことについては1ミリも触れてないんですよ。
あ、そう。
はい、絶対なんかあるなと思って隠したいものが。でも一応北海道って言われてるじゃないですか。
うんうんうん。
まあなんかそこでも他の資料見てたら、まあなんか違うこと書いてあんなとか思ってたんですけど、
うん、
ほんでなんかまあこのモーセの話に戻るんですけど、モーセのことも一応竹内文書に書いてたらしくて、だからその GHQ が竹内文書回収した時に何やここってなって、アメリカ軍の兵士たちを向かわせたんですね。で、うん、石川県にそのモーセのお墓あるからちょっと調べてきてくれよって言って、
うん、
で地元民をアルバイトで雇って調査したけど、結局人骨も何も見つからないから嘘やんってなって終わったんですけど、
うんうんうんうん、
まあまあ多分その何ていうんですか、さっき言った竹内清麿がまあその資料とか焼かれたし、まあ、軍はこれを国はこれを不都合のものって思ってんねやろと思って、あえて嘘を書いたのか何なのか分からないですけど、いろいろここは謎が深まるばかりです。
ああ、そうなんや。でもそれはもう確かめようがないもんね。
だそうなんですよね。
あれやね、いわゆるそのピース、竹内文書のピースを集めたり、はい、いろんな他の、ね、古文書とかそういう歴史書とかの、
はいはい、
よく本物のことを言われてる人たちの点をつなぎ合わしていって、
はい、
な想像で組み立てるしかないもんね、もうそれは。
そうなんすよね。
すごいな、でも想像がえぐいことになるよな。
はい、つながるっていうか。でまあ青森いいなっていう感じで行くんすけど、その前に青森の風習とかもいろいろ調べとこうと思って。で実は僕の彼女がお付き合いしてる方がいるんですけど今、
うん、
でその人が青森出身なんですよ。
はいはいはい。お母さんに会いに行くってこと？
お母さんとかおばあちゃんとか、まあ、いろんな人に会いに行こうかなって言って。
おお、いいですね。
でおばあちゃん家がヘライ村の近くなんですよ。
あ、それはやばいな。じゃああれちゃん、はい、もしかしてその彼女はは
い
持ってんちゃん血
なんかあるんですかね。まあ、なんかめちゃめちゃ緩和するという人なんですけど、うん、
へえ、
なんすか、おばあちゃんとかにいろいろ話聞きたいなと思って。
うん、
でまあ実際行く前にちょっと聞けること聞いとこうと思って、その青森っていろいろ風習があって、
うん、
なんか今も残ってるって言われてるのが、その初めて外に赤ん坊を出す時におでこに十字架を書いて外を出歩くっていう、う
ん、へえ、十字架なんや。
十字架でこれ聞いて、これほんまなんかなと思って、ちょっとおばあちゃんに聞いてやって言って聞いてもらって、 そしたらあのおばあちゃんはそんなことしやんって言ってましたね。
あ、せえへんねん。どういうこと、はい、
聞いたこともないって言って。
へ
え。で、あ、じゃあこれは違うなと思って、だからもうこれも普通の迷信というか、うん、なんか誰かが作ったんやろって途中で、
うんうん、だファクトチェックも兼ねてね、
はい、でもしこれでユダヤ人がほんまにこれ同じことやってたんやったら、まあそのユダヤの方ではやってたんやなってなるんですけど、
うんうんうん、
あとはもう一つ、人があの亡くなった家では3年間その家の前に十字架を立てて、そこにあの灯籠を掲げるんですよ。
お
で、こんなんしてる人見たことないけどなと思って、これもおばあちゃんに聞いて、ちょっと聞いて、うん、これも聞いてほしいって言って聞いてもらって、そしたらおばあちゃんこれも知らんって言ってましたね。
へえ。
はい、聞いたことないって言ってました。
あ、そうなんや。
はい。ほんで、あとはなんかその、あの足がしびれた時はあの足人差し指につばつけてデコに3ってか、あ、十字架書いて、それ3回繰り返したら足の しびれなくなるとかあるんですけど。
え、初めて聞いた。
なんか初めて聞くじゃないですか。
うん。
多分初めて聞くことって嘘なんちゃうかなって僕の中で思い始めてきちゃって。聞いたことあるやったらまだ多分信憑性あるけど、初めて聞くことってほとんど作り話しちゃうかなみたいな、
うん、
まあまあ、なんかその辺のことも昔話も聞きたいなと思って、ちょっと青森県に遊びに行ってきます、うん、遊びというか、はい、
まあ、視察、視察ね、いい言い方したら視察、はいはい、おー、はい、いいやんいいやん、まあ、じゃ あ, のそのちょっとあの感想をまた次回聞かせてもらえたらと、
はい、
はいはい、思います。もう話しておくことはない、はい、
もうあとはなんかこれ調べてた時に改めて GHQ とか、
はいはいはい、
あ、なんか悪いことしたっていうのは知ってるし、その大まかな流れは知ってるけど、うん、例えば GHQ がその第二次世界大戦を終わらせる時に、うん、日本になんかポツダム宣言がどうのこうのってあるじゃないですか、
うんうんうん、
でポツダム宣言って何かなって調べて、
うん、
でポツダム宣言が13か条あるんですよ、
うん、日米平和条約ってことじゃないのあれって。
日米平和条約みたいな感じですね。
うん、まあでもそこもまだ13か条っていうのが怪しいな。
いや、そうなんですよ。しかもその、うん、書いてる内容をめちゃめちゃざっくりまとめたんですけど、
う
ん、1から13まであって、1がその、うん、言ったら日本が戦争を終わらせる権利、
うん、
終わらせれる権利を持てるっていう宣言ですね。
うん、うん、
で2つ目はそのアメリカ、イギリス、中国がその一撃で日本を仕留めれる武器用意して沈めれるけど、これに同意するかどうかっていう条約ですね。
それ同意してるからってことやね。
はい、あ、そうです。
お
で3つ目が、あのナチスもお前のこと敵視してるけどどうするみたいな、
お
なんかそういうことが書かれてるんですよ。で4つ目がその日本帝国を軍事的に支配されるか、このまま
うん、
で言うこと聞き続けるかどうするみたいな、その疑問系みたいなのが多いんですよ。
同意させてんねや、
はい、そうなんですよ。はいって全部はいって言わせるような、
はいはいはいはい。
で第5条が、あの全条件全部守ってくれるっていう、
うん、
で第6が全部武器捨てて平和な姿勢が見えるまで僕ら脅し続けるけどいいですかっていう。ほんで7が平和が、証明されるまで日本の領土に、他国の軍を常備させます。いいですかっていう。ほんで第8、全部外国の言うこと聞く、これからずっといいですかっていう。ほんで第9条、武器捨てて平和に暮らせば、まあ、自由にしてあげるよって言って、ほんまに平和に暮らしてんやったら、まあ、俺らの言うことは聞いてくれる、聞いてもらうけど一応自由にはするよっていうので、あとはあの第10、その危害を加えるつもりはもう1ミリもないけど、宗教とか言語とか思想もろもろ他国にあの影響するものとか余分なものはどんどん排除していきますよ、それでも大丈夫ですかみたいなことと、11個目は経済支援してあげるよっていう、これからで経済支援してあげるけど、その代わりあの外国のために働けっていう、言ったらあのなんかその元になるのなんて言うんでしたっけ、原価じゃなくて原材料、
はあ、
原材料とかはあの送ってあげるし、あの何でも売ってあげるけど、その代わり日本経済を発展させて、うん、あの海外に貢献しろっていうのが
自分たちでやってね、
はい、
しかも海外に貢献しろってことね、はい、
奴隷ですよね、
うんうんうん、
ほんで12個目が目標達成後日本は返してあげるっていう、
うん、
全部の目標平和になって、あ、平和な姿勢が見えて、そしたら、うん、あの軍も全員撤退するし、
うん、
いいよって言って、
うん、
でもそっから武器を持つかどうかは日本次第やけど、第13か条目がこれから先無条件降伏を要求して、海外がお前負け、うん、負け認めろって言ったら、負けを認めないと速攻で今までのアメリカ、イギリス、中国、ナチスは一撃で日本を沈めるって言ってるんですよ。これがポツダム宣言で、これを日本は承諾したんですよ、うん、
もうあれやな、
7年かけて、
うん、はい、まあ、なん、とりあえず、
はい、
内容がエグすぎてあれなんやけど、はい、まず中学校で習うやん、はい、ポツダム宣言って、
はいはい、
まずその内容知らんよな我々。確かに
そうなんすよね。しかも
確かに知らんかったな。
第二次世界大戦ってポツダム宣言で終わったんじゃなくて、ポツダム宣言で一回冷戦というか、
うん、あ、
戦争中止になるんですよ、
うん、
で日本に全世界が委ねて、これお前が飲んでくれたら全部終わんねんみたいになって、うん、6、7年経って、でサンフランシスコ講和条約っていうのが結ばれて、はいはいはい、そこでやっと終戦なんですよ。
なるほどね。だから、
はい、
っていうかあれやな、はい、その第12の時に、
はい、
まあこれが全部できたんやったら日本返してあげるよって話やん。
はい。
で今実際全部でき、はい、まだできてへんってことやんな。
そうですよ。だって日本普通にもうや和訳ちゃいにされてるじゃないですか。
っていうかまずその日本国内に米軍基地がある時点で、
はい、
撤退してへんから、
はい、
っていう話やん。
そうなんですよ。しかも北海道には中国の軍隊が来て今、
ね、今
内緒で住んでて、はい、
もうなんかあれやな、もう罪将棋やったんやな、は
い、いやほんまっすよ。これを飲んだ時点でもうやばいっす。もう
もう完璧なる奴隷やん、まあ、
はい、書いてること結構省略してなんかそれっぽいことでまとめたんですけど、
うんうんうん、
でも大体書いてること今みたいなことで、あの何に載ってるかな、ウィキペディアかな、
マジで
ウィキペディアかどっかのサイトにそのまま原文が載ってて、
やばい、全部な、あの、はい、言うことを聞かして同意させてそうするやんな、はい、できるやんなっていう、
はい、
あんなにあのほんま言うたらあれやけどヤクザみたいな営業の書き方やな。
そうなんですよ。なんかまあ僕はこれちょっとなんか悪く見えるようにちょっと書いてしまったんですけど、うん、でも書いてる内容は悪く言うと説明書くかというとこういうことです。
や
だからあの自分で実際見て読んで、あの見てもらった方がもっと柔らかいしオブラートに包まれると思うんで、
まあまあまあまあ、いやだからそれだからこそあれやね、あの今そうなに日本のトップに立ってる日本のハンドラーって言われてるね、
はい、
日米共同委員会とか、はい、いろんな人たちいると思うけど、はい、まあアメリカの B チームって言われてる人たちですよ、はい、やっぱ彼らがねやっぱ生き残ってる時点でやっぱ日本っていうのはねもう一生こうやって握られてるまんまやから、はい、やっぱり今回のね、はい、アメリカの大統領選ちゃんと待ちたいっすね、
はい、A チームのトップ氏が
勝ってもらって、
はい、
多分初めてどうなるかっていうのが多分変わってくると思うから、はい、これからだから、はい、まあ日本のメディアはトランプ叩きひどいんでちゃんとした目を持って、はい、まあ、僕もあの、はい、頻繁にツイートするんですけども、
はい、
まああの追いながらなんか見てもらえたらと、はいはい、思います、はい、結構ショッキングな内容で終わったんですけども、
はい、
まあまあ、はい、いや全然全然、まあ希望はあるんで未来は明るいですよ。まだまだ頑張りましょう、はい、ということで、
は
い、SNS 公式インスタグラム、ツイッター、等々やってますので、あのフォローするなり、あの DM 送ってもらえるなり、嫌がらせだけはやめてもらえたら助かります。 YouTube もたまにやってるのでね、はい、あの生配信とかで、そこにはみゆきさん登場していただきましょう、はい、ということでね、
はい、そうですね、
あと、はい、僕ら の、 あのサブスクコミュニティもあるので、あのそちらでいろいろあのわちゃわちゃしながら、はい、いろんな話しましょうということで、はい、今日の一言いいですか。
はい、お願いします。
今日の一言、氷を一瞬で溶かすためには上の点を取ればいいっていう話はよく聞きますが、誰が考えたんでしょうね。ほな次回さよなら。
一瞬意味わからなかったですけど、わかりました。さよなら。